圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その1、圧迫面接の意味と理由。圧迫面接とは何でしょうか。圧迫面接とは面接官がわざと端的否定的な質問や発言をして応募者の性格や資質を確認する面接手法です。例えばわざと答えにくい質問をしたり腹が立つ質問をされたりなどです。威圧的な態度を露骨に見せ応募者に詰め寄ることもあります。つまりわざと応募者をいじめる面接なのです。なぜ圧迫面接が行われるのでしょうか。圧迫をかけた時の応募者の反応を見ることで精神力や危険などを確認するためです。社会人として仕事を始めるとストレスの連続です。仕事の失敗で落ち込むこともあるでしょう。上司に怒られることもあれば、お客様からのクレームを受けることもあるでしょう。どの企業でも精神的に強い人間を求めています。しかし精神的な強さは見た目だけではわかりません。本人が私は精神的に強いとアピールしても結局は自己申告であり信用できません。そこで面接でわざとストレスを与えることでストレスの対応力を確認しようとするのです。感情をコントロールできるか、危険を知らせてうまく対応できるかなどです。つまりストレス再生の試験です。圧迫面接を行う企業は態度が悪いと思うかもしれませんが、そうではありません。逆を言えば圧迫面接を行う企業はそれだけ優秀な人材を取るために必死であると考えることができます。企業側としては優秀な人材を取る手段の一つなのです。圧迫面接の意味と理由を理解する。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その2、圧迫面接は事前の告知が行われない。圧迫面接の特徴は事前の告知がないことです。面接の種類は採用担当者から事前に告知されるのが普通です。1次面接は集団面接です。2次面接はグループディスカッション。3次面接は個人面接です。などです。しかし圧迫面接は違います。圧迫という形式上告知されません。あらかじめ告知しては圧迫する意味がないのです。つまり圧迫面接はいきなり実施される特徴があります。普通の面接を持って油断していると面接官からいきなり厳しい質問をされ、あたふたすることがあります。表向きは普通の面接でも圧迫面接の覚悟は必要です。面接を受けに行くときは厳しいことを言われるかもしれないという覚悟を持つことが大切です。威圧的な発言かもしれません。意地悪な質問かもしれません。偉そうな態度かもしれません。ある程度の覚悟があるだけでも本当に圧迫面接が行われた時の動揺を抑えることができます。圧迫面接が行われるかもしれない。そう自分に言い聞かせて面接に向かいましょう。圧迫面接が行われるかもしれないという覚悟の上で面接を受けに行く。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その3、偉そうな面接官の登場は圧迫面接のサイン。面接に行ったけどすごく偉そうな面接官だった。そう言いながら面接に落ちた企業の悪口を言う人を見かけることがあります。面接官が睨んできたので睨み返してやった。失礼な質問ばかりされたので感情的に言い返してやった。結局面接に落ちてしまい偉そうな面接官の愚痴を聞くことがあります。面接官の態度にムカついた。きっと最低な企業に違いない。不採用でよかった。こちらからお断りだ。そう言って本人は企業を見下しながら喜んでいるようです。確かに面接官の態度に問題があったのかもしれませんが、本当にそうなんでしょうか。それは圧迫面接だった可能性が大きいと考えていいでしょう。もしかするとその応募者は単に圧迫面接を気づかなかっただけかもしれません。圧迫面接の覚悟がない状態で面接に行くと時々こういうことが起こります。圧迫面接を気づかず偉そうな面接官の様子をそのまま受け入れてしまい、つい感情的になってしまうのです。考えてもみてください。企業側も優秀な人材を取るのに必死です。そうした企業が手間がかかる面接を適当に行うのは考えにくいのです。面接官はわざと偉そうな態度で接することで応募者の本当の資質や性格を確認しようとした可能性があります。面接官の態度が悪いというより圧迫面接に気づかなかった自分が悪いということです。偉そうな面接官に腹を立てるのではありません。偉そうな面接官の登場は圧迫面接のサインです。これが噂の圧迫面接か。よし、スムーズに対応してうまく突破してやろう。そう思うくらいがいいでしょう。圧迫面接だと分かれば面接官の非常識な態度も全て意味だと分かります。圧迫面接を気づくだけで対応しやすくなるのです。偉そうな面接官の登場は圧迫面接のサインだと考える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その4、圧迫面接での正しい対応は1つのみ。圧迫面接では意地悪な質問や威圧的な発言をされます。成績を指定されたり真面目に答えた返事を指定されたりするでしょう。意地悪な質問とはいえ確かにようです。威圧的な発言も数多くの種類があります。圧迫面接にも定番の質問がありますが、細かくなれば無限に存在すると言っていいでしょう。もちろんそれぞれの質問の返事はそれぞれ異なります。答え方を考え始めると複雑に思いますが、実はシンプルです。圧迫面接での正しい対応は1つのみです。前向きな返事をする。これだけなのです。意地悪な質問や威圧的な発言をされても無言や感情的にならず前向きな返事をするのが鉄則です。失礼な質問をされても感情的にならず明るく返事に答えましょう。偉そうな発言をされても落ち着いて前向きに答えましょう。前向きな返事という点さえ押さえていれば概ね好印象につながります。余裕があればにっこりした笑顔も見せるとなお好印象です。ストレス再生を見る試験なのですが、動揺を抑えながら前向きに答えられれば概ね合格です。複雑に思える圧迫面接ですが、前向きな返事という点を押さえていれば対策はシンプルです。面接官にどんなことを言われても前向きな返事を心がける。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その後、圧迫面接で避けたい5つのリアクション。圧迫面接では避けたいリアクションが5つあります。以下腹が立つとはいえ次のようなリアクションには注意が必要です。1、イライラした態度を見せる。不愉快な質問や発言をされたとき、面接官に向かってイライラした口調で言い返すのは NG です。例えば、ムッとした表情をしながらどういう意味ですかと聞き返す態度です。イライラした様子が伝われば感情のコントロールが不十分と判断されても仕方ありません。気分の会社としてもやはり落ち着いたコミュニケーションのことになりましょう。普段から感情が表に出やすい人は注意が必要です。もし感情が自然と表に出やすければイライラした時こそ笑顔を心がけましょう。2、怒った態度を見せる。面接官に向かって明らかに怒った態度を見せるのは最悪のパターンです。例えば、失礼な発言ですよ、真面目に面接をしてくださいなど面接官に説教する状態です。不快なことを言われるかもしれませんが、あくまで試されていると考えることです。圧迫面接は便利と思えば面接官から不快なことを言われても感情を抑えやすくなります。3、沈黙する。沈黙になるのも NG です。あまりにひどいことを言われどう返事をしていいのかわからなくなる時もあるでしょう。しかし沈黙ではコミュニケーションが成立しません。何か一言でもいいですから前向きな返事をしましょう。4、反論する。圧迫する面接官の発言にも矛盾や欠点が含まれる場合があります。面接官の発言に反論して言い出そうとするのは得策ではありません。怒っているふりをしている面接官を本当に怒らせてしまうでしょう。5、泣く。泣けば面接官から同情されるように思いますが、実際は評価されない場合が大半でしょう。圧迫面接はストレスの再生の試験です。泣いてしまうとストレスに耐えられなかったと判断され評価を下げられます。うろたえまではいいのですが、泣いてしまうのは NG です。失礼な質問や発言をされても嫌いな態度を見せないようにする。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その6、圧迫面接をされやすい人、されにくい人。圧迫面接は全ての応募者に行われるわけではありません。圧迫面接にはされやすい人とされにくい人がいます。まず圧迫面接を最もされにくい人はキャリアアップを目的とした転職活動の場合です。圧迫面接の目的はストレス再生を確認する試験です。キャリアアップを目的とした転職活動の場合、実務経験が十分なるため最低限の精神力があるとみなされます。実績や資格があればますます強い証明になります。したがって圧迫面接が行われにくい傾向があります。ただし自己都合の退職に伴う転職活動では精神力が疑われやすいため圧迫面接が行われる場合があります。では逆に圧迫面接をされやすい人は誰でしょうか。学生なのです。学生は社会に出て働いた経験がまだ十分にありません。仕事の経験があるとしてもアルバイトの経験くらいでしょう。精神力の強さがはっきりしないため圧迫面接をされやすい傾向があるのです。しかも少し強めの圧迫面接があると考えていいでしょう。企業側としてもきちんと評価したい姿勢の表れなのです。学生は圧迫面接をされやすいと考える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その7、こんな面接をする企業なら不採用でいいと思う自分に注意。圧迫面接を受けている途中こんな気持ちになることはありませんか。こんな面接をする企業なら不採用でいい、こちらからお断りなのです。追い詰められた応募者ならば自暴自棄になって考えてしまうことです。偉そうな態度をされればつい反抗的な気持ちが湧き上がるでしょう。むしろ誰でもそう感じるのが自然です。確かに気持ちはわかりますが注意が必要です。こんな面接をする企業だったら不採用でいいという考え方は離職しやすい人によくなる考え方です。例えば次のような状況を考えてみてください。上司から仕事について厳しい指摘を受けた。つい腹が立ちこんな企業だったら辞めてもいいと思ってしまう。これではどんな仕事もうまくいかないでしょう。さらに次の状況も考えられます。 仕事の大事な取引先から偉そうな態度をされた。腹が立ったからこちらから契約を断った。これでは企業の存続すら危うくなるでしょう。こんな面接をする企業なら不採用でいいという考え方は自分の諦めやすさを表現していると言えるのです。圧迫する面接官は問題ではありません。問題は圧迫に次ぐ屈してしまう自分です。些細なことで諦める癖がつくと仕事でも人間関係でもうまくいかず高い離職率につながります。仕事では我慢が必要な場面もあります。もちろん我慢の必要はよくありませんが、ある程度のストレスは我慢したいところです。少なくとも圧迫面接のストレスぐらいは軽く変えるでしょう。暴力を振るわれるわけでもなく、威圧的な言葉を言われるだけです。こんな面接をする企業なら不採用でいいと考える自分の諦めやすさに気づく。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その8、精神力が弱ければ笑ってごまかせばいい。世の中には精神力が強い人もいれば弱い人もいます。精神力が強い人はいいのですが、問題なのは精神力が弱い人です。もともと気が弱く少しでも厳しい言葉を言われればすぐ泣いてしまう人もいるでしょう。そういう人はやはり圧迫面接でも泣いてしまうのではないかという不安も大きいはずです。精神力が弱い人の心が泣けることは単純です。笑ってごまかしましょう。泣くという行為の逆を演じるのです。ネガティブな気分になって泣きそうなところを少しでも笑うことでポジティブに傾かせるのです。厳しい言葉はまともに受け止めるのではなく笑い飛ばしてしまいましょう。こんな悪い成績でよく面接に来たねと言われても度胸だけは誰にも負けませんと笑います。あなたの受け答えはつまらないねと言われてもこれからもっと上手くなるように勉強しますと笑います。理想的な対応は前向きな返事です。手だけは笑う方もあまり良い態度ではありませんが泣くよりはまだ好印象です。どんなことを言われても泣くのだけは避けたい。精神的に弱い人はまともに受け止めるのではなく笑いながらごまかしましょう。前向きで明るい様子が伝われば精神力が強いだけでなく明るい様子も伝わります。厳しい言葉に泣きやすい人は笑い飛ばす。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その9、面接官の中途半端な態度に負けるな。圧迫面接をはっきり分かるなら対処もはっきりします。面接官が安くなら笑顔で受け流したり謙虚な返事をしたりなどふさわしい態度がはっきりするでしょう。成績が悪いですねと厳しく言われたときは定番なく前向きな返事をすればいいだけです。はい、確かにそうかもしれませんが、これからも勉強を続けていきます。本社の気持ちは一番です。前向きな返事をしておけばそれなりに冷静になると思います。さて、難しいのは面接官の態度がはっきりしない場合です。特に面接官は変化球を投げてくることがあります。例えば、まあなんだかね、どうなんだろうと言いながら小馬鹿にしたような笑みを浮かべます。はっきり笑っているわけではありません。しかし真剣な表情でもありません。こうした中途半端な態度は応募者のリアクションに困り不安になるでしょう。態度も発言も中途半端であるためじわじわ圧迫される感じがあるのです。いわば中途半端な圧迫面接といったところです。しかしこうした中途半端な態度も面接官はわざと演じている可能性があります。徹底的に面接対策をした応募者に圧迫してもうまく切り返されます。そこで中途半端な態度で圧迫することで応募者を動揺させる狙いがあります。中途半端な態度であれトイレした態度は一つです。やはり明るく堂々とした姿勢です。面接官の中途半端な態度に振り回されずいつものように明るく堂々とした態度を続けましょう。口角を上げて笑顔を続けましょう。面接官の中途半端な態度に流されないことが大切です。面接官の態度が中途半端でも動揺せず明るく堂々とした態度を続ける。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その10、意地悪な振りをしていると思えば面接官の扱いも微笑ましく思える。圧迫面接では面接官が様々な意地悪をしてきます。答えにくい質問をしてきたり、批判的な発言をされたりするでしょう。足や腕を組んで偉そうな態度で圧力をかけてくることもあります。一人の応募者を複数人の面接官の中に圧倒させる手法もあります。この時、意地悪なふりをしていると思いましょう。意地悪なふりをしていると思えば面接官の扱いも微笑ましく思えるでしょう。面接官は仕事の都合で仕方なく意地悪をしています。仕事とはいえ面接官も大変だなと思えば簡単に接することができるはずです。面接官は様々なことを背負っています。想像してみてください。家庭があり、子供もいます。家庭のローンもあるのでしょう。少ない給料でギリギリの生活を送っているのかもしれません。上司から命令され仕方なく圧迫面接をしているのかもしれません。そんな面接官の裏事情を想像すれば自然と心が穏やかになるはずです。圧迫面接を乗り切る考え方です。演じているだけです。意地悪なふりをしているだけです。考え方を変えれば圧迫面接は圧迫ではなくなるのです。面接官の意地悪は意地悪なふりをしていると考える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その11、期待されているからこそ厳しい言葉を言われる。圧迫面接では厳しい言葉をたくさん言われます。批判的、否定的なことをシャワーのようにたくさん言われるでしょう。意地悪な面接官と思いますが、そうではありません。面接官は本気で意地悪を言っているわけではありません。本当に面接官が意地悪ならそもそも職場の人間関係なことで社会人としてうまくやっていけないでしょう。あくまで面接です。仕事として圧迫面接を行い、わざと厳しい質問や発言をぶつけてくるのです。面接官は応募者に厳しい言葉を言いつつ、心の中では役を考えています。好きで圧迫面接をしているわけではない。ここが正念場だ。もう少し、だから頑張ってくれ。これからも全く負けるな。社会ではもっと厳しいことがたくさんあるぞ。君ならきっとできる。君に期待しているから厳しくしているんだ。言い返してくれ。笑い飛ばしてくれ。強気の態度が見たいんだ。面接官は応募者をしっかり強化したいからこそ厳しい言葉を見せます。つまり面接官の厳しい言葉の裏には期待があります。面接官の言葉の裏にある真理に気づけば圧迫面接の抵抗も和らぐでしょう。意地悪をされているのではありません。期待されているからこそ厳しい言葉を言われるのです。面接官の厳しい言葉の裏にある期待に気づく。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その12、実は無気力な圧迫面接もある。圧迫面接といえばやはり強いストレスが伴う印象が強いのではないでしょうか。圧迫面接という名の通りやはり威圧的、攻撃的などの先入観を抱く人も多いでしょう。そこが盲点です。威圧ばかりではありません。実は無気力な圧迫面接もあります。例えば携帯電話をいじめながら受け答えをする面接官、面接中隔離をする面接官、構成を聞きながら対応する面接官、面接時間にわざと遅刻して登場する面接官、応募者から見てこの面接官がやる気があるのか応募者を馬鹿にしているのかと思いますね。応募者は面接のために一生懸命準備をしてきました。にもかかわらず面接官が無気力になっていると努力を指定されている感じがして腹が立つでしょう。実は圧迫面接の一種なのです。無気力に言える面接官も好きでそうしているわけではありません。無気力をわざと演じています。悪意も構成も演技です。遅刻すらわざと演じている場合があります。やる気のない態度を見せることで応募者にストレスを与え反応を確認しようとしているのです。面接官が無気力なら応募者も昇進しますが油断は禁物です。面接官が無気力の場合も圧迫面接だと考えましょう。腹を立てず動揺しない、冷静沈着な対応が必要です。油断せずいつものように気を引き締めることが大切なのです。無気力に言える面接官でも油断せずいつものように気を引き締める。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その13、笑顔を称された時の答え方。面接では終始ニコリとした笑顔が基本です。歯を見せた大げさな笑顔は不要です。口角を上げた仮に笑顔を心がけましょう。これで良い印象になると思いますが、面接官から思わぬ言葉を言われショックを受けることがあります。笑顔がおかしいですよ、ニヤニヤしてるんですよ、何か別のことを考えていますか。悪い点を指摘されたかのように感じて笑顔が消えそうになるのではないでしょうか。しかしここで動揺してはいけません。圧迫面接の一種です。わざと動揺させる発言をして応募者の精神力を確かめようとしています。ここで笑顔が消えれば圧迫に負けたと判断されます。笑顔を称された時でもやはり前向きに回答をしましょう。おかしいのではなく本社との面接ができて嬉しく思っているのです。こう言い返せば面接官はなかなかやるではないかと感心するでしょう。笑顔を勝る自己PRはありません。面接ではやはり笑顔が大切なのです。笑顔を称されても動揺せずうまく言い返す。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その14、第一志望を疑われた時の答え方。本社が第一志望です。そう言った時面接官から厳しい言葉で言い返されることがあります。本当ですか。どうせどの面接でも第一志望と言っているのでしょう。本社が第一志望という言葉を疑われてしまうのです。本社が第一志望は面接における定番のフレーズです。どの企業の面接でも本社が第一志望と答えるのが就職活動における鉄則です。しかし同時に面接官にとって本社が第一志望は聞き飽きたフレーズでもあります。どの応募者も本社が第一志望と同じことを言ってくるため見やすい感想と感じて反論してくることがあるのです。さてどう返事をすればいいのか。まず図星でも表情に出してはいけません。驚いた表情や無言になったりすると面接官はやはり第一志望は嘘なのかと思い評価をされるでしょう。答え方はシンプルです。嘘ではありません。本社が第一志望です。その理由は、理由を含めて答えるのです。 業界に多くの企業が占める中でその企業を選んだ理由を含めて答えると強い説得力が生まれます。志望企業ならすでに企業研究をしているはずですから、企業の魅力が分かっているはずです。企業の魅力と自分をうまく結びつけることで合理的な理由にして答えることが大切です。第一志望を疑われたときは理由を含めて御社の第一志望と重ねて答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その15、ハードな仕事が多いと詰め寄られたときの答え方。圧迫面接で使われる代表的なネタの一つがハードな仕事です。面接官にとってハードな仕事は応募者を安く絶好のネタになります。当社は残業が多くて大変ですよ。仕事の量が多いため残業は覚悟してください。きつい仕事が多いですよ。ついてこられますか。もちろん仕事が大変であるのは事実かもしれませんが、本当の意図は別のところにあります。この質問の意図はハードな仕事に対する覚悟があるかの確認です。どの企業でもハードな仕事があるのは事実です。仕事に対する意思の固さを確認するため、ハードな仕事をネタにして応募者に詰め寄るのです。さて、どう答えればいいのか。強気の姿勢を見せましょう。一瞬でも曇った表情は見せず、前向きに明るく答えるのです。回答へ。仕事量が多くても社会貢献できるなら苦になりません。大変な仕事の方が自分のためになるので嬉しく思います。残業手当がたくさんたまりそうで楽しみです。面接官を圧倒と化せるような強気の回答ができれば最高です。仕事状況の正確な情報はインターネットや OB、OG 訪問などを活用して確認しましょう。ハードな仕事で詰め寄られても萎縮せず、前向きに回答する。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その16、成績を批判された時の答え方。圧迫面接では成績を批判されることがあります。TOEIC の点数が低いね。大学に4年間もいてこの程度の成績は信じられない。悪いけど、あなたは頭が悪いんですね。すべての成績が良いのは本当に一部の優秀な学生だけでしょう。やはりほとんどの学生はどこかに悪い成績があるものです。成績を批判された時、どう返事をすればいいのか。まず気をつけたいのは言い訳です。アルバイトが忙しかった、時間がなかった、お金が足りなかったなど言い訳はよくありません。たとえそれが事実でも言わない方が無難です。言い訳をすると現実から目を逸らしている様子が伝わり、面接官は残念に思うでしょう。言い訳しやすい性格は社会人としてもふさわしい態度ではありません。この場合、言い訳をせずに答えるのがポイントです。努力したのですが至らない部分があったのかもしれません。諦めず今後も努力を継続していきます。自己管理が不十分でした。その失敗を今度は生かしたいと思います。確かに努力が足りない点もあると思いますが、前向きな気持ちは今後も続けていきます。面接官の反応を受け入れた上で前向きに答えましょう。少なくとも素直で前向きな様子は伝わります。成績の悪さは実はさほど重要ではありません。成績の悪さは後から補います。しかし性格はなかなか変えられません。成績が悪くても素直で前向きな様子が伝われば、面接官は評価をしてくれるはずです。高く評価されるのは成績の良さより性格の良さです。性格が良ければ、質も期待を抱くはずです。成績の反応された時は言い訳をせず前向きに答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その17、マッチングを指定された時の答え方。あなたは当社に向いていない。圧迫面接でいわゆる定番の指定言葉の一つです。面接官から遠回しに不採用にするよと指定されている気がして落ち込む言葉ですね。厳しい一言ではありますが、やはり意識してはいけません。不採用にするよという一言もやはり変です。本気にしないのが一番です。まず気をつけたいのが無論です。何も返事ができないと、たとえ演技で言ったとしても本当に向いていないなと感じ低く評価されるでしょう。あなたは当社に向いていないと指定された場合は、多少強引でもいいので向いている理由を答えましょう。回答で。いえ、私は本社に向いていると思います。私にはまるまるが得意であり、きっと本社で活かせると思います。私はそう思いません。私にはまるまるの資格があるので、本社の業務に活かせると思います。多少強引でも構いません。強引で構わないので、向いている理由をきちんと答えることが大切です。前向きに答えることができれば、面接官は覚悟ができている、受かり強いと感じ評価を直してくれるでしょう。厳しい指定言葉も本気にせず、冷静沈着になって前向きな返事を心がけましょう。マッチングを指定された時は、多少強引でもいいので向いている理由を答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その18、面接官の険しい表情につられない。人の表情はつられやすい特徴があります。自分では気づきにくいのですが、無意識のうちに他人の表情も影響を受けています。例えば、面接官が険しい表情をしていたとします。眉間にはシワが寄っている。口は手の字になっている。睨みつけるような目つきで見ている。その表情を見たあなたは堅苦しい様子が伝わり、自分まで険しい表情になるでしょう。面接では明るい表情が大切と分かっていても、面接官の表情につられやすいのです。ここが注意です。面接官の表情につられないことです。あなたが険しい表情をしていると、面接官はあなたを見なくても捉えます。相手に明るくなってもらおうと、おかしな冗談も言う必要はありません。面接に無関係の冗談も言えば、なお感じているとかえて評価を落とす場合があります。大切なことは、面接官の表情に関わらず、明るい表情を心がけることです。たとえ面接官の表情が険しくても、ポジティブな印象が伝わるよう、常に明るい表情を心がけましょう。下を向きそうになっても前を向きます。発言も前向きで明るい内容を意識しましょう。あなたの明るい表情を見た面接官こそ、あなたの表情につられて、柔和な表情になるでしょう。面接官の表情につられず、明るい表情を維持する。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その19、話し方について批判された時の答え方。圧迫面接では話し方について批判をされることがあります。あなたの話は分かりにくい、話し方が下手、会話のトーンができていないなどです。普段言われないことを正面から言われると、やはりショックを受けるでしょう。もちろん、うろたえず前向きに答えましょう。この質問の意図は、悪い指摘を受けたときどう対応するか、冷静に対応できるかです。悪い指摘をされても動揺せず前向きに回答できれば OK です。回答へ。不快にさせてしまい申し訳ございません。今後もっと話し方が上達するよう練習を積み重ねていきたいと思います。最初に謝った上で改善する考えを示せば、相手もそれ以上言えなくなります。ありきたりな返事ですが、最も無難な答え方です。話し方が下手ですねと言われても、最初に謝った上で改善する考えを示す。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その20、顔色の悪さについて指摘されたときの答え方。顔色が良くないですが、どうかしましたか。顔が青ざめていますよ。体調は大丈夫ですか。面接官から顔色の悪さを指摘されることがあります。緊張しているとやはり表情や顔色に出てしまうことがあります。顔色が悪いと指摘されればさらに緊張して余計に顔色が悪くなるかもしれませんね。まず気をつけたいのはネガティブな理由です。例えば寝不足だからという理由は事実でも避けた方がいいでしょう。寝不足は自己管理の欠如を連想させるキーワードです。自己管理もできないのか。面接の前日くらい睡眠も十分とって望んでほしいと思われます。面接では常にポジティブな理由につなげて答えるのがポイントです。緊張しているからというシンプルな理由でもいいのですが、もう少し工夫します。回答へ。第一志望である4社の面接で緊張しております。特に体調が悪いわけではありません。お気遣いありがとうございます。本社が第一志望だから緊張しているという理由をさりげなく含めるとより好印象です。緊張の理由がより合理的になり説得力が生まれます。また最後感謝で締めくくるときちんと感謝できる人間であることもアピールできます。顔色の悪さについて指摘されたときは前向きな理由で答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その21、暗い性格について指摘されたときの答え方。性格が暗いですね。面と向かってこんなことを言われば誰でもショックを受けるでしょう。口数の少ない人が性格が暗いですねと言われば言葉に詰まりどう答えていいのか途方に暮れるはずです。ここは危険を聞かせて答えましょう。ポイントは暗いという言葉を短所ではなく長所として言い換えることです。見方を変えれば暗い性格は落ち着いている性格と言い換えられます。すなわち落ち着いているというキーワードを含めて返事をするのが成功法です。回答へ。暗く見えますか。周りからは落ち着いていると言われます。そうですか。暗い性格に思えるかもしれませんが、私は落ち着いた性格だと思います。落ち着いた性格と言い換えれば、体裁の整った返事ができます。自分の暗い性格は短所ではなく長所です。自分の持ち味として生かしましょう。性格が暗いですねと言われたときは落ち着いた性格と言い換えて答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その12、企業との適性について疑われたときの答え方。当社と学部に関連がない。当社に向かないのではないか。大学の学部と目指す企業のジャンルが異なると面接官から指摘が入る可能性があります。 例えば大学電撃部だったにもかかわらず IT 企業を目指す場合などです。学部と業界のジャンルが異なれば面接官としてはやはり理由なしになります。滑り止めの就職ではないか、軽い気持ちで志願しているのではないか、電撃部の学生が IT 企業に入社しても役立たないのではないか、そう疑われても仕方ありません。人生では進路変更が好きものです。ここは基本的に正直に答えるのがいいでしょう。あやふやな言い方をすれば嘘をついているとすぐ見抜かれます。ただし印象が悪くならないよう合理的な理由を加えるのがポイントです。例えばつながりのない学部でもつながりがあるように答えます。回答で、確かに学部と業界に関連がないと思われるかもしれません。しかし、何々学部で学んだ何々の知識や技術は本社でも活かせると思います。例えば、話の辻褄をうまく合わせましょう。具体的な例を出せばつながりをうまく説明できます。こうした理由で説明すれば面接官は企業に新しい風を飛び出るチャンスではないかという考え方に変わるはずです。期待をさせるような言い方をすればデメリットをメリットとして主張できるのです。企業との適性について伺われたときはつながりがあるように答える。発達面接に対応する30の対策ポイント。その23、希望の配属先に行けなかった場合について質問されたときの答え方。希望の配属先に行けないかもしれませんが大丈夫ですか。企業側にも都合があります。応募者に希望の配属先があるとはいえ希望通りにならないこともあるでしょう。むしろ希望通りにならない方が多いと思った方が現実的です。心では驚いているかもしれませんが露骨に表現するのは得策ではありません。特に新人の間は手を飲みせずどんな仕事でも引き受ける姿勢が大切です。やはり高く前向きな返事を心がけましょう。回答で、喜んで仕事をさせていただきます。希望の配属先でないのは残念ですが全力で取り組ませていただきます。様々な仕事が経験できることを嬉しく思います。どの配属先であっても積極的に取り組む姿勢を見せましょう。様々な仕事を経験できることはあなたのためになります。圧迫面接の定番の回答というより社会人としての正しい姿勢として意識しましょう。前向きに仕事に取り組む姿勢があれば企業側もできるだけ本人の希望も尊重してくれるでしょう。希望の配属先に行けないかもしれないと言われても全力で取り組む姿勢を見せる。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その24、内定の有無について問い詰められた時の対応。すでに内定をもらった企業があるのではないですか。そう問い詰められると誰でもビクッとするでしょう。内定をもらった企業があるかという疑問形の質問ではなく厳しく問い立たすような言い方は圧迫を感じます。もちろんまだ内定をもらっていなければ正直にもらっていないと答えましょう。余計な意味を語ったことも不要です。しかし内定をもらっている場合でもやはり正直に答えるのが一番です。内定を隠したところでベテランの面接官はすぐ見抜くはずです。キョロキョロした目つきや落ち着かない態度からすぐ分かるものです。嘘であるとわかれば応募者への信頼も揺らぎます。そもそも内定をもらった後に就職活動を続けるのはおかしなことではありません。残り時間があるならより良い就職先を見つけ出そうとする努力をするのは当然です。制限時間いっぱいまで可能性に挑戦する姿勢はむしろ立派です。就職活動の時間に余裕があるため自分の可能性を追いかけています。本当にやりたい仕事のためには本社でなければいけません。他の企業から内定をもらっているのは事実ですが本社が第一志望です。第一志望でなければ満足できません。そういう説明をすればすでに内定が出た話をしてもスムーズに話が進みます。自信のある発言ができれば面接官もそれ以上は問い詰めてこないでしょう。圧力のある言い方に臆せず自信のある発言ができればそういう人材は自社でも欲しいと思うはずです。すでに内定をもらっているのではないかと問い詰められても圧力のある言い方に臆せず正直に堂々と答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その25、不採用にする人を選ぶように言われた時の答え方。集団面接で大変答えにくい質問をされることがあります。この中から処理を起こすとすれば誰にしますかです。一瞬攻撃するような雰囲気になるでしょう。自分を落としますと言えば自分が不利になります。一方具体的に誰かを指名すればその人から恨まれる結果になるでしょう。誰かを悪者扱いする様子もやはり印象がいいとは言えません。どう答えても印象が悪くなるように思いますが実はこういう場面の決まり文句があります。全員が通過できるように努力すると答えましょう。具体的な回答を避けているように思いますが誤解です。劣化した協調性の一つ。自分も他人も精神に来れば互いにとって好都合の回答を心がけることが大切です。最後まで諦めずみんなで力を合わせる姿勢を見せた方が困難を乗り越えやすくなります。そういう発想ができる人は仲間意識が強くて温かい心も感じますね。社会に出ると似たような場面が存在しますが考え方は同じです。特定の人物を蹴落とすのではなくみんなで協力する姿勢を見せた方が結束力が生まれます。正直に答えるのは面接官が必ず誰か一人を挙げてくださいと念をした時のみです。基本的な考え方は全員が通過できるように努力するという回答が適切です。不採用にする人を選ぶように言われた時は全員が通過できるように努力すると答える。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その26、圧迫面接は難しく思えて実は簡単。圧迫面接は応募者にとって辛い面接と思うでしょう。厳しい圧迫面接ほど嫌な辛い逃げたいと思いますが考え方を変えてみてください。面接官の立場になってみましょう。圧迫面接で応募者を確認するためにはできるだけ厳しくなければいけません。仮に圧迫では意味がありません。できるだけ厳しい圧迫面接の方が精神力や対応力をしっかり確かめることができるのです。圧迫面接が厳しければ厳しいことをしっかり面接されていると考えることができます。また圧迫面接は普通の面接と比べて対応の種類が限られています。結局のところ前向きな返事さえすればいいのです。前向きな返事さえできればなかなか精神力が強いではないかと面接官を驚かせることができます。容易に評価を上げることができるのです。相手の態度が演技と分かれば恐怖や緊張も半減するはずです。圧迫面接は難しく思いますが実は簡単なのです。厳しい圧迫面接を喜ぶ。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その27、応募者より面接官の方が怯えているかもしれない。圧迫面接で大変なのは応募者だけではありません。改めて考えると圧迫面接を実施する企業も大きなリスクを覚悟しています。圧迫面接とは面接官がわざと主観的否定的な質問や発言をして応募者の性格や資質を確認する面接手法です。応募者をただ威圧すればいい。仮に気持ちで圧迫面接を行っているように思いますがそうではありません。むしろ圧迫面接を行う企業には覚悟があると考えていいでしょう。圧迫面接をする企業にもリスクがあるからです。圧迫面接によって悪い評判が広まり企業のイメージや信用を損ねるリスクです。悪い評判は良い評判以上に広まりやすい性質があります。一度インターネット上の掲示板などに書き込まれれば後から削除するのは難しいでしょう。あっという間に広まれば企業の評判や信用だけでなく存続に関わる場合もあります。大きなリスクを覚悟の上で圧迫面接を行っています。必死になって有料な人材を求めている証拠でもあるのです。そう考えると圧迫面接に対する印象も変わるのではないでしょうか。怯えているのは応募者だけではありません。実際は面接官も怯えているのです。圧迫面接を実施面接官も怯えていることに気づく。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その28、実際に仕事を始めると圧迫面接より大変なことがたくさんある。圧迫面接は大変と言いますが実はまだ些細なことです。実際に仕事を始めると圧迫面接より大変なことがたくさんあります。上司から無理な仕事を依頼されることもあるでしょう。一生懸命にした仕事を正当に評価されないこともあるでしょう。非常識なお客様から理不尽なクレームを受けることもあるでしょう。そうしたことに比べれば圧迫面接は些細なことです。面接官の厳しい言葉をほんの短時間我慢すればいいだけです。何日も何週間もしつこく言われ続けるわけではありません。ほんの1時間ほど我慢するだけの話です。圧迫面接は上司と考えることです。仕事を始めれば圧迫面接より大変なことが多いことに気づく。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その19、圧迫面接と思うのはまだ面接の準備が不十分である証拠。あなたは圧迫面接を受けたことがありますか。はいと答えた人は残念ですが面接の準備が不足していた人です。圧迫面接を感じるかどうかは面接の準備の状態を知る判断材料になります。例えば面接の準備を全くしていない人ならどんな面接も圧迫面接のように感じるでしょう。準備ができていなければ自己紹介、自己PR、志望動機など基本的な項目でつまずきます。些細な質問すらどう答えていいのかわからず終始あたふたします。面接官が普通に質問するだけで圧迫面接のように感じてしまうのです。逆の場合もあります。面接の準備がしっかりできている人なら圧迫面接すら全く感じないでしょう。どんな質問にもうまく答えます。面接官の厳しい質問すら笑顔で即答して逆に面接官を驚かせるかもしれません。面接官の理不尽な態度もこれは演技だと思えばうまく対応できるでしょう。本当に面接の準備ができていれば圧迫面接すら全く感じなくなるのです。つまり圧迫面接と思うのはまだ面接の準備が不十分である証拠なのです。圧迫面接は全く感じないくらい準備しましょう。自己紹介、自己PR、志望動機。 心構えや答え方など面接の準備がしっかりできていればどんな面接も怖くありません。圧迫面接は高く感じないくらい準備する。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。その30、圧迫面接の厳しい言葉はありがたい。一般的に不採用の理由は教えてくれません。不採用の理由は採用担当者に問い合わせてもいいですが、まず教えてもらえないでしょう。不採用の理由は社内秘密として扱われるのが一般的です。問い合わせても社内秘密です。お答えできませんなど冷たく扱われるのが普通なのです。それに比べると圧迫面接はありがたいと気づきます。面接官は応募者の悪い点をどんどんついてきます。入試のマナーが悪いぞ。ネクタイが曲がっているぞ。履歴書が読みにくいな。君の話し方は分かりにくいね。暗い表情してやる気がないのか。声が小さいぞ。もう少し大きな声で話をしてくれないか。威圧的な言葉をたくさん言われるでしょう。ぐさりと胸に刺さる言葉を言われ心が傷つくでしょう。しかし受け止め方を変えてください。正直な意見も言ってくれるのは実はありがたいことです。面接官から見て悪いと感じる点をどんどん教えてくれます。つまり多くの企業が非公開にしている採用の理由を親切丁寧に教えてくれていると考えることができるのです。そう考えると圧迫面接の厳しい言葉はありがたいと気づくはずです。悪いところは早めに直した方がいい。悪い部分に気づかないままでは改善されず今後も不採用が続くでしょう。悪い部分は言われないように言われた方が長期で見て幸せです。厳しい指摘をする面接官は恨むどころか感謝してほしいくらいです。圧迫面接は実はありがたいのです。面接官からの厳しい指摘に感謝する。圧迫面接に対応する30の対策ポイント。まとめ。その1、圧迫面接の意味と理由を理解する。その2、圧迫面接が行われるかもしれないという覚悟の上で面接を受けに行く。その3、偉そうな面接官の登場は圧迫面接のサインだと考える。その4、面接官にいろんなことを言われても前向きな返事を心がける。その5、失礼な質問や発言をされてもイライラした態度を見せないようにする。その6、学生は圧迫面接をされやすいと考える。その7、こんな面接をする企業なら不採用でいいと考える自分の諦めやすさに気づく。その8、厳しい言葉になりやすい人は笑い飛ばす。その9、面接官の態度が中途半端でも動揺せず固く堂々とした態度を続ける。その10、面接官の意地悪は意地悪なふりをしていると考える。その11、面接官の厳しい言葉の裏にある期待に気づく。その12、無気力に見える面接官でも油断せずいつものように気を引き締める。その13、笑顔を称されても動揺せずうまく言い返す。その14、第一志望を疑われたときは理由を含めて御社の第一志望と重ねて答える。その15、ハードな仕事ですね言われても萎縮せず前向きに回答する。その16、成績の批判をされたときは言い訳をせず前向きに答える。その17、マッチングを指定されたときは多少動員でもいいので向いている理由を答える。その18、面接官の表情に伝えず明るい表情を維持する。その19、話し方が下手ですねと言われても最初に謝った上で改善する考えを示す。その20、顔色の悪さについて指摘されたときは前向きな理由で答える。その21、性格が高いですねと言われたときは落ち着いた性格と言い換えて答える。その22、企業との適性について疑われたときはつながりのあるように答える。その23、希望の配属先に行けないかもしれないと言われても全力で取り組む姿勢を見せる。その14、すでに内定をもらっているのではないかと問い詰められても圧力のある方に屈せず正直に堂々と答える。その15、不採用にする人を選ぶように言われたときは全員が通過できるように努力すると答える。その16、厳しい圧迫面接を喜ぶ。その27、圧迫面接を実施する面接官も怯えていることに気づく。その18、仕事を始めれば圧迫面接より大変なことが多いことに気づく。その19、圧迫面接を圧迫と感じないくらい準備する。その30、面接官からの厳しい指摘に感謝する。